シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は、この方に来てもらっております。お願いします。
はい。京都在住のゆかです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。そして、もう一人お願いします。
はい。猫とお出かけです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
というですね、お二人と、まあ、僕より三人で話していこうと思いますけど、うん、今回はまたですね、オンライン視野で見た映画の感想を話していこうと思うんですけど、今年何本かそのオンライン視野で見させてもらった映画の感想をここで話してきたんですけど、最初パーティーガールかな。パーティーガールが、ケンス君とユカさんで、はい、タイムズスクエアがユカさんとネコデカさん。
はい。
で、スムーストークの時はユカさんに来てもらって、話したと思うんですけど、はい、これは、グッチーズフリースクールさんが、SNS とかで呼びかけていて、なんか何らかの形で感想とか、アウトプットしてもらえればオンラインでどうぞ見てくださいっていう企画があったんで、僕らもやったんですけど、はい、ついに今回はね、グッチーズさんから、こちらどうですかっていう形で、言ってきていただいたんで、もうやりますっていう、ね、飛びついた感じなんで、まあ大変ありがたいっていうことで、今回話していこうと思いますけど、今回話す、まず映画は、タイトルは、クリスマスイブ・イン・ミラーズ・ポイントという作品となります。これは2024年のアメリカ映画なんですけど、まず、では、最初に資料にあったストーリーの部分だけ、読んでみたいと思います。
はい。
ロングアイランドにある小さな町のとある家。クリスマスイブの夜に4世代のバルサーの家が集まった。しかし、毎年恒例のこの集まりはもしかしたら最後になるかもしれない。陽気にのみ語らうおばやおじ、いとこたち、そして家族の中心である祖母。皆が賑やかな祝宴に夢中になる中、若いエミリーとミシェルはこっそり抜け出し、郊外の雪景色を自分たちの犯行の舞台に変えていくとなっております。
はい、
では、この感想を、この映画の感想を順番に話していこうと思いますが、今回は最初に猫さんからお願いします。
はい。そうですね。まあ、正直、クリスマス映画ってあんまり見ない。ですね。この、好んで見ないというか、なんですけど、まあ、この映画は結構好きだなって思いました。なんか、こう自分の中のクリスマス映画がちょっとアップデートされた感じというか、こういうクリスマスの描き方もあるんやなと思って、すごい楽しく見ました。で、なんか、クリスマス映画のイメージとしては、まあ、すごい家族みんなで集まって楽しくて幸せな雰囲気とか、まあ、そういう感じのイメージがあるんですけど、なんかこの映画は、その物語的なこの起承転結で話が進むっていうよりは、なんかこう結構淡々としてるというか、景描写をつなげていくような描き方で、なんかそれがすごい、映画自体、落ち着いた雰囲気で、で、なんかそういう感じがすごい結構リアルっていうか、その今現在の家族のクリスマスの風景として感じられたっていうのが、まあ結構、私的には見やすかったなって思いました。なんか、まあ、パーティーっていうか、みんな家族で集まってやってることは、まあ、王道っていうか、みんなで食事して、 あと、まあ、なんかホームビデオ見たりするシーンがあったりとか、まあ、結構意外となんかみんなで外に出かけるシーンとかもあったりするんですけど、なんか、面白かったのが、結構そういうなんか構成としては淡々としてるのに、なんか始まり方の、みんなでおばあちゃんの家に集まるんですけど、扉開けた瞬間の、全員親戚一同のテンションの高さが ちょっとびっくりして なんかそのテンションの異常な高さがちょっとなんか悪意を感じるぐらいのテンションの高さの描き方で、これなんかこういう感じでずっと行くんかなって思ってたら、なんか全然そんなことなくって、そのなんか落差もちょっと面白かったというか、こう、なんかだんだん結構そのオープニングクレジットとかもすごいワクワクする感じ、イルミネーションで始まって、で、おばあちゃんの家に入っていくっていう、こうワクワクする感じから、まあ、だんだんちょっとずつ映画が落ち着いていく感じっていうのも、なんか面白くって、まあその大家族でさっき4世代ってあったと思うんですけど、まあ本当に20人ぐらいの大家族で、で、みんなめちゃめちゃ仲がいいんですよね。なんか、家族の、自分の家族のくくり関係なく、おじさん、おばさん、子供たちが、みんなそれぞれ、家族で固まることなく、すごくみんなバラバラでも楽しく過ごしてて、まあなんかそういう楽しい雰囲気の中なんですけど、ちょっとテレビで流れてるアニメーションがちらっと映るんですけど、それがなんかその楽しいパーティーの中とは全く正反対のアニメがちらっと一瞬映ったりとかして、なんかそういうところでちょっとあれっていう引きの感じもあったりするんですけど、まあなんかその表面的にはすごい大家族で集まって楽しく過ごしてるけど、なんかもうそれぞれ抱えてる問題とかもだんだん見えてきて、そのクリスマスでみんなで集まる幸福感とか充足感とかそういうのもあるんですけど、なんかこう、孤独とか解決しない問題みたいなのもずっと並行してて、なんかそういう当たり前なんですけど、そう悪いこともいいことも両方抱えながら生きていくのが人生で、まあそれをこの映画でこう淡々と描かれてるっていうのがもう良かったなって思いました。あとは結構なんかティーンエイジャーのクリスマスの過ごし方っていうのも、ちょっとだけ出てくるんですけど、そこが結構なんか見たことない感じだったので
いや、
すご
衝
いなん
撃でした
か、
ね、な。
いや、
不
そう
思
や
議
ろ、
な
ほん
こと。
と。すごい 不
後
思議
半
な
でい
ことき や
な
って
り。
るなと思って。なんかあれはどういうふうに見たらいいのか全くわからなかったんです
いやー、
け
面
ど。
白かったけど
そこもすごい新鮮だったし、ちょっとカルチャーショック なんか結構やっぱりアメリカの文化とかいろいろ映画でも見てきたし、旅行で行ったりとかそういう経験もあるけど、なんかここなんか初めてこの年で初めて見る シーンがあるんだなって思って、それはすごい面白かったです。あとやっぱりこの映画はちゃんとエンドロールまで見てほしいなっ
いや、
てい
わ
う
か
のはあります。エンドロールはすごい良かった。ですね。はい、そんなところです。
はい、ありがとうござい
はい。
ま
ありがとうございます。
す。では続いて2番手は、ゆかさんの感想をお願いします。
はい。で、まず、この作品見終わって一番最初に思ったのは、 まず登場人物の多さ、人数の多さにまず結構びっくりしてしまって、
うん、
っていうのは、ま、この作品って、ま、終始まるっとクリスマスイブの、ま、話で、ま、なんかイブの、ま、日暮れ時、夜に差し掛かるぐらいの時間から多分次の日の朝、なんか始発が出るくらいまでみたいな、多分1日というか半日ぐらいだけの話で、のそのなんていうかな、時間の短さ、時間のその、うん、体のからしたら出てくる人数がもう異常に多いっていうのがちょっと最初に、これは誰だっけぐらいの感じになったのが多分すごく印象的で、さっきそのロンペイさんも猫さんも言ってはったけど、まあ4世代、4世代がまずめっちゃ多いっていう。なんか、もう2世代目が多いから、そっからの子供も多くてみたいな。だからもう一番最年少の孫とかからするといとこもすっごい多いし、そっからのおじおばとかってなったらものすごい人数で、で、それ、その一族だけではなく、そこに付随する、まあ、言うたら、脇役みたいな人もまあちょいちょいいてて、
うん、
まあそのクリスマスイブの治安を守るべき、多分、守ろうとするべきであろう警察官二人とか、このキャラクターとか多分ちょっともうおもろすぎて、どういうことか、それこそ後で解説してほしいんやけど。
いやー、フォームでしたけどね、顔がね。
そうなんよ。すでに、なんか無表情やけど、すごい面白いセリフ言ったりとか、なんやったら喋るまでもすごい時間かかるし、なんかこの人たち、だからなんていうかな、一見脇役で終わらへん。脇役やと思ってた人がちゃんと面白かったりするからこそ、うんうんうん、隅々までの登場人物としてやっぱり数えられてしまうって感じがして、
うんう
ん、なんかいちいち拾ってたら本当に人数が多すぎるやろっていうのが、この人数のなんか感想が、一回目見たとき本当にそうで、なんか、もうその、なんていうかな、その作りがもう面白いっていう感じが、なんか、すごくあったのが、まあ一番の感想で、
うん、
で、まあ、あとは、その、普通に見ていって思ったのは、多分日本人は、日本人はというか、私の生い立ちで言うと、クリスマスはそこまでなんか親戚で集まるとかはまあやったことがなくて。
そうっすね。
多分一番今までで集まった記憶があるのってお盆。しかも私が孫という立場での3世代。うん、でも私両親が2人とも4姉妹4兄弟みたいな感じなので、まあ言うていいとこ多いんだけど、まあ、お盆やったかなって思ってて、でもなんか、お盆ってそこまで、なんか、大人たちが酔っ払ったり、さっき猫さんが言ってたみたいで、登場するときのそのパーティーカンテンションみたいなのはもちろんないので、まあ、久しぶりだね、ぐらいの感じ。なんか、それぐらいのことを自分に当てはめてみるっていう感じをこの映画でしていて、でもそのときって私も孫の立場で、この映画の中でいう子供たちに当たるんだけど、やっぱいとこたち8人ぐらいで、ばあちゃん家にあるファミコンでマリオを回していくみたいな、あの子らがやってたようなことをずっとしていて、ああ、でも、あの時に、私らの大人から見て大人たちは、なんか、どんな話をして、どういう感じやったんかなとか、多分ガキやったからそんなこと全く気にせず、あの子たちみたいに、ワーキャワーキャ言ってるだけで終わってたけど、なんかそういうこと考えてしまって、なんかクリスマス映画っていうイメージよりかはちょっと私ノスタルジックな気持ちになってしまって、なんかそれは結構なんか面白い感、なんていうかな、感情になったなってすごく思ってました。まあ、 でもまあ、とはいえ、やっぱこれは超クリスマス映画だと思うので、やっぱりお家の装飾とか、インテリアとかのデザインは、もう本当に美しくてキラキラしていて、で、特に、まあ、これもすごく、この作品もすごく終始音楽が流れ続けるんだけど、
そうですね。
うん。でも、なんていうかな、多分、想像するというか、歌詞的にもう全てがクリスマスソングではないのかなっていう気はしていて、まあその時代のなんか、良き音楽、この作品に合う音楽っていう感じで はめてるだけな、私は気がしていて、ただ、この作品を 見ながらこの音楽たちを聴くと、全てがクリスマスソングにやっぱり聞こえるし、なので、まあ、この作品にサントラがあるんかどうかちょっとわかんないですけど、普通にクリスマス12月24日とかに、まあ、例えば飲食店やったり、まあ、私は美容室で働いてるけど、なんか私が働いてる店とかで24日にこのサントラをかけてもクリスマスっぽい感じは演出できるんじゃないかって思うなって なったんですよね。で、あとは、さっき猫さんが言ったみたいに、やっぱね、エンドロールが私本当にす、何これって思って、なんか、
いいですね。
いや、本当になんか余韻が、このエンドロールの数分で、なんかね、ニコニコほっこりするなってすごく思ったから、これ多分劇場でこの後やっていくのをさっき見させてもらった形だけど、もう絶対一人も立たずに、その時間だけは見た方が絶対いいから、立たずに、エンドロールを楽しみに見るのを、おすすめしたいなってすごく思いました。
うん。
はい、すごい、大家族だからこその、ある意味答え合わせみたいな感じになってて。
うん、そうそうなんか、
なるほどって思いながら見てた。
うん、なんか猫さんがさっき言ったみたいに、なんかね、ハッピーだけじゃなくて、いろいろ抱えるものとか、ちょっと揉めるシーンとかもあるだけに、あのエンドロールの、なんていうかな、一人一人の表情とかが、そう、本当に答え合わせじゃないけど、こっちまでちょっとにんまりしてしまう感じっていうのが、エンドロールで、おっていう感じになったの結構面白くて、なんか本当に、その余韻とかはすごく良かった。多分エンドロールの曲
もう私は結構、あ、こことこことここがそうなんやっていう、つながり。
一緒に映る人とかいるもんね。
そう、ずっとつながりがもやもやしながら見てたから、あ、この人とこの人と、この人とこの人がセットなんやねっていう見方ができたから。
そうそう、夫婦関係とかね。
そうそう、それがすごいスッキリ しました。
うんうん、エンドロール。表情があそこまでみんな笑ってんの前半だけあったりがしてて、みたいな。なんかそういうのとかも本当に、ハッピーエンドっていうのが、作中じゃなくてエンドロールに持ってこられる感じみたいな演出が、なんかすごい面白かったなっていうのが、すごく思いました。っていう感じの以上です。
はい、ありがとうございます。そうですね。音楽は、これ多分、僕知らない曲多かったですけど、ほとんどの楽曲に歌詞を多分、字幕で出してくれるんで、その歌詞の内容がね、まあ、英語そんな聞き取れなくても、字幕で意味がわかるっていうのは結構大きいのかなっていうところではありますね。うん、
ジングルベルも和訳してくれてたもんね、
うん。そうそうそう。だから、みんな見てわかりますっていうね。
うん。
とこなんで。うん。うん、いや、それもね、良かったなって感じです。はい。はい、ありがとうございます。では最後は自分論評が、僕はまあ感想ちょこっとで、ちょっと、作品解説的なところを強調してやろうと思うんですけど、この、クリスマス・イブ・イン・ミラーズ・ポイントの監督なんですけど、監督が、タイラー・タウルミーナ監督 という、監督の作品で、まあ、ちょっとそこから説明しますと、この方はですね、ロサンゼルスを拠点とする、映画制作集団、オムネスフィルムズという人たちがいるんですけど、そこの、共同創設者、つまり立ち上げメンバーなんですね。で、この映画制作者集団、オムネスフィルムズっていうのが、非常に重要というか、日本語だと映画制作集団に書かれてますけど、これが英語だとコレクティブっていう名前を使われてるんですね。で、日本では今まであんまり馴染みのないこれ考え方とか、だったと思うし、この映画制作コレクティブって単位で、日本に、映画が大々的に紹介され始めてるっていうのも結構去年から今年にかけての動きってことだと思うんですね。で、僕は、これのきっかけは去年の年末に東京で限定的に上映された結構映画好きの中では話題となったトレンケラウケンっていう作品だったと思うんですね。で、これは、アルゼンチンの、ラウラ・シタレラ監督の映画だったんですけど、この、ラウラ・シタレラが所属している、シネマコレクティブっていうのがあって、これがエル・パンペロ・シネっていうシネマコレクティブなんですね。で、このエル・パンペロ・シネは、結構20年以上の歴史のあるシネマコレクティブなんですけど、まあ、ラウラ・シタレラはトレンケラウケンでは監督やってますけど、他の作品ではその制作とか監督以外の役割に回ることもある。し、まあ、結構現在までのその集大成的な作品が、トレンケラウケンで、まあ、今年になってね、東京以外でも上映ありましたけど、その今年の上映に合わせて、ラウラ・シタレラ監督特集、響き合う秘密っていう特集上映もあったので、その、ややこのエル・パンペロ・シネっていうシネマコレクティブがどういうものか、どういうものを作っているのかっていうのも分かってきたし、まだ今年の年末にも別の作品の上映があるんで、多分それも話題を呼ぶんだろうなとは予想してるんですけど、そのシネマコレクティブっていう、こういうものなのかと、思った僕らのところに続いてやってきたのが今回の、オムネスフィルムズっていうシネマコレクティブで、まず日本人の僕らの前に現れたのが、もう一作前にも映画がありまして、それがさよならはスローボールでっていう作品なんですね。これは、こっちはね、カーソン・ランドっていう人が監督している、まあ、皆さんの感想を見ててよく思いましたけど、おじさんたちが草野球をしてるだけっていう映画というのをよく見ましたけど、まさにそういう映画だったんですね。で、で、僕は今のところ、このさよならはスローボールでと、クリスマスイブインミラーズポイントの2本だけは見たんですけど、やっぱね、その特徴っていうのはすでに強く感じているっていうところがあるんですよ。その、さよならスローボールでが、おじさんたちが草野球をしてるだけっていうのは、本当にね、大きく外れてない感想で、その通りだとも思うんですけど、それって、普段僕らが見ているフィクションの映画に比べて物語性がすごい強くないってことだと思うんですよね。それ猫さんが言われた感想とかの結構そこに近いと思うんですけど、ただそこに存在するものとか状況を見るっていうこととかだし、まあ、それは今回の映画にもクリスマスイブミラーズポイントにも言えるっていうのは見て思ったってところですね。でも、今回のその大家族が集まる、このクリスマスイブの、それぞれのレイヤーを見せていくだけでも何層にもあるのに、まあだから要するに子供たちだけでもいくつかのレイヤーがある感じだし、だし、 それこそ楽しいだけじゃない、きっとそこには嫌な気持ちとかストレスもあるっていうところまで描かれるってとこですよね。で、やっぱり僕も、まあ、これゆかさんの話と重なりますけど、この大きな親戚の集まりって、僕の家系ではやっぱりあんまりなくて、これよりもう少し少ない規模になるけど、僕はお盆じゃなくて正月とかだったかなっていうところで、正月に僕は子供の頃、父親は長男だったから、おじいちゃんおばあちゃんと暮らしてたから、その住んでた家に父方の親戚が集まるっていうことがあったし、あとは、母方のおじいちゃんおばあちゃんは川崎に住んでたんで、そこに正月で集まるっていうのが、やっぱりそこで僕にとってのいとことかがみんな集まるみたいなところだったんで、それとやっぱり僕も重なるようなものはやっぱり見てて感じたってところもあるってことですね。ただやっぱりこの映画見ると、やっぱアメリカのクリスマスならではのものも見れるっていうところがやっぱ強かったかなっていうところで、そういうのたくさんありましたけど、すでにね、挙げていただきましたけど、僕がこの映画で一番好きな場面を話してしまうと、なんかある時間になると家族が家の外に出てって、なんか通りを見るっていうのがあるんですね。で、なんかこの家族だけじゃなくて近所の人もなんか集まってるんだと思うんですよ。で、なんか時間になってもなかなか来ないんですけど、で、なんか、あ、来たとか言って、何が来るのかなと思ったら、消防車が来るんですけど、なんかね、エレクトリカルパレードみたいな、光をまとってやってくるっていうね、エレクトリカル消防車みたいなのが、来るんですけど、エレクトリカルパレードみたいなスピードじゃないんですよね。早いんですよ。
早ない。
なんと残像がすごい走ってる。
そう
になるやつ。
映画の演出的にはスローで見せてくれるんで、もうちょい見れますけど、あれ実際もっと早いんですよね、多分ね。瞬間で終わってるんだと思うんですけど、で、それを見てみんながうわーとか言って盛り上がってるんですけど、そう、そこで一人なんかね、子供が映し出されるんですけど、子供がギャーとか言ってるんですよ。なんか
いや、もうそんなもんじゃなかったよ。規制やったで、そうそうそう、この子どうしたぐらいの、
そうそうそう、あそこが僕一番好きな、多分この映画です。
あそこが一番好きな。
本当ね、今から見る人はね、あそこにちょっと注目してみてほしいなっていうところ、っていうところだったかなっていうところで、だから、この映画って、どこまでがアメリカのクリスマスあるあるなのか分かんないし、なんか、もしかしたらあるあるじゃない部分もたくさんあるんじゃないかなっていう思うっていうところでもあるんです
ね。いっぱいあった。
だから、本当に僕ね、これ、クリスマスで見るのにいい映画だと思うし、去年ね、2024年に日本公開した映画だと、僕はホールドオーバーズがクリスマスに見るのに、ああ、いいなっていう思った映画だったんですけど、まあ、今年の映画だと間違いなくこのクリスマスイブ・イン・ミラーズ・ポイントだなっていう感じはするっていうとこですね。で、またちょっとこのオムネスフィルムズの話に戻りますけど、先ほど言った、さよならはスローボールではすでに公開済みの作品なんですけど、で、次が、にやってくるのが、これを収録している日の時点では、すでにですね、渋谷の文化村ルシネマで上映が始まってるんですけど、このクリスマスイブ・イン・ミラーズ・ポイントの監督ですね、タイラー・タオルミーナ監督の特殊上映が来てますってところですね。で、この、監督の過去作、ハム・オン・ライっていう作品と、ハッパーズ・コメットっていう作品が今、特殊上映が多分2週間だと思うんですけど、されるんですね。で、ハム・オン・ライは確か過去にも単発で、限定的な上映があったんですけど、多分ハッパーズ・コメットは初めての上映なんじゃないかな。この2本が今来てて、でその後に来るのが今回話している、 クリスマスイブインミラーズポイントが、11月21日に、渋谷は来るっていうところですね。で、これで終わらなくてさらに来るんですけど、その後に12月にやってくるのが、今度先ほどから言っているこのオムネスフィルムズっていうシネマコレクティブの特集上映が来るっていうところですね。オムネスフィルムズ特集がやってくるっていうところで、まあ、だから他の監督たちも結構いるんですけど、その監督たちの作品の特集上映が12月にやってくるっていうですね。もうまさにこのオムネスフィルムズ強化月間もいいとこなんですけど、まあ、非常にちょっと全部見れるかどうかわかんないですけど、非常に楽しみだなっていうところですね。で、このやっぱり日本でこのシネマコレクティブっていうのは、僕はちょっと日本でのそういう人たちっていうのはパッと思い浮かばなかったんですね。で、ただ、日本で言うと似たようなことをしてるのは、まあ、映画制作の集団よりも多分日本の小劇団とかから出てきた人たちだと思うんですよね。で、まあ、パッと思い浮かぶのは、一つは松尾鈴木による大人計画なんですね。大人計画はもちろん劇団ではあるんですけど、まあ、大人計画の俳優って今多分テレビで見ない日はないっていうのは、大げさな表現ではないぐらいだと思うし、大人計画って作演出が松尾鈴木と工藤官九郎っていう二枚看板で、まあ、二人とも、まあ、お芝居もやるし、映像もやるし、映画も撮るんですよね。まあ、しかも、この二人だけじゃなくて、まあ、映画だと、桶老人とかを撮ってる細川徹なんかも大人計画の人だし、まあ、当初から映画で特出していたのが、片腕マシンガールとか撮ってる監督の井口昇監督なんかも大人計画の人で、やっぱその、それぞれが流動的に役割を変えてるのも、やっぱ、コレクティブっぽいなっていう感じはしてるところですね。で、やっぱ、もう一つ劇団を挙げると、これはゆかさんも詳しいと思いますけど、ヨーロッパ企画ですね。
そうかなと思った。
で、ヨーロッパ企画は京都の劇団で、作演出は上田誠さんですけど、以前から映像もやってますけど、ここ数年ね、多分ドロステ以降だと思うんですけど、非常に映画にも力入れているってとこだし、あれですよね、映画の隅っこ暮らしの脚本とかやってる住田隆さんとか、もう、脚本ですごい、力を発揮してるし、ね、あとは諏訪さんとかもテレビのドラマやってたりして、すごいみんな多彩っていうところだと思うんで、はい、すごい、ここもね、まさにコレクティブって感じがする人たちだなっていうところですね。で、で、明らかにさっき説明した、そのエル・パンペロ・シネと、オムネス・フィルムズが日本で大きく紹介されたことによって、この日本でのシネマ・コレクティブっていう、ところに注目度が上がっていると思うんですけど、もうすぐね、東京で映画祭で、東京フィルメックスって映画祭があるんですけど、このフィルメックスで、毎年のようにフィルメックスと、あと、NPO 法人の独立映画鍋ってとこが共同でトークイベントやってるのがあるんですけど、まさに今年の、映画のそのイベント、トークイベントのテーマが、映画アート、コレクティブの実践と可能性っていうテーマなんですよ。だからすごい、さすが分かってるな、となんか、
ね、
偉そうなことを、目線で言っちゃいますけど、本当にまさにやる、まさに今やるんだったら、これだなっていうテーマだと思うし、多分これは映画制作だけのコレクティブって話ではないと思うんですけど、すごい気になるテーマのトークだなというふうに思うし、多分ね、イベント自体はトークのイベント自体は有料だと思うんですけど、多分過去のやつとか、後から無料配信とかされてるんで、多分、見れるかなってところでちょっと覚えていこう、かなってところですね。で、まあ、今回のクリスマスイブインミラーズポイントは、先ほど言ったように、とりあえず、東京の文化村のシネマで11月21日から始まるんですけど、多分その後順次、他の劇場でもかかるってところだと思うんで、京都は 京都シネマ。
京都シネマ、12月19日からでした。
ですよね。こっちの方がまさにクリスマスなんですよね。は
い、
だからね、
いや、まさに5日前からやんにや、みたいな。ちょっと忙しい。
ね。ですよね、
うん。いや、いいと思います。めちゃくちゃ。
ね、
このタイミングで見れる京都の人たちは。はい。
で、多分猫さんは兵庫だと思うんですけど、兵庫は元町映画館がやるんですけど、多分まだ日付が出てないんだと思うんで、うん、まあ年末か年始ぐらいかなっていうところだと思うんで、うんうん、まあでも関西圏はね、シネヌーボーも20日、12月20日だし、
うん、
ね、関西圏の方がまさにクリスマスっていうところにやるんだな、
ね。急いで行かなきゃ
ね。ね、でもなんか、来たしのタイミング、東京はちょっと早いぐらいですけど、うん、ね、関西圏の方がまさにクリスマスってタイミングで。
うん、ラッキーだと思えると思います。
ね、上映するんで、うん、ちょっと他の特集上映があるかどうかわかんないですけど、ね、少なくともこの映画はやるんで、まさにね、いろんな細かいところで喋りたくなることは受け合いだと思うんで。
なる、全然足りんもん。
ぺ
っちゃらくっちゃら喋りたいもん。めっちゃ喋りたい。
みんなで見て喋りたいなっていう作品なんで、ぜひ見ていただければと思います。
はい、
で、はい、以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや
ちょっと一個、一個ちょっとだけ、
そう
ちょっと、消防車がさっきロンペンさんが言った消防車が走り抜けるシーンに関しては私ちょっと気になって、
うん、
そのロンペンさんが横の映画の中でどこまでがあることで、はいはい、どこまでがその創作的なことなのかっていうの私あのシーンだけちょっとめっちゃ気になったから調べたらどうやらあるらしい、
うん、
全土じゃなくてどっかの地域どこだから東北なんか東北でか北の方なんかどっかのエリアではあるあるで、うんなんか海外の、なんかそれ調べたらポンと出てきたんやけど、海外のその人のこの映画の感想で、あったわこれ、みたいな書いてる人が、子供の時に見たの思い出しました、みたいなのに書いてた。あ、と思って。なんか消防車が、この、なんかクリスマスにこの走、なんか走らすのも面白いし、
うん、
さっき言ってたみたいにあのスピードも超面白いし、早すぎん。エレクトリカル消防車やったら、もうちょっとゆっくり手振りながらやれば。で、あのシーン、手振ってるじゃないですか。あの一度の1人も乗ってるし、あのスピードで手振っても、ちょっと、振り合ってるかどうかもっていうレベルの速さ。見てたかとかって、後で言ってるけど、もう早いってってみんな言うやろみたいな。それ一個調べて、あ、やってんねやってちょっと思ったっていうのが忘れた
けど。こう、なんか、ちょこちょこ笑えるシーンが、意外といっぱいあるから。
にある。そうだよね。その子供、あれ、しかも、後半のその子供たちでその脱走っていうか、ちょっとそういうシーンになるけど、
ね、
なんか、そんな子供じゃないですよね、ほんで。
まあそうね。二十歳超えてる子もいるんじゃないかっていう。
成人式であったよね、みたいな話をしてるから、高校生ぐらいやと思ったけど、結構21、2ぐらいの話なんやったら、だいぶ、なんか、うん、まあ子供っぽいというか、超思春期みたいな描き方されてるなっていうのもあったし、うん、あとなんかもう一個気になったのが、そのパーティー、一族のパーティーシーンで、その消防車と違って、うん、なんか家族でやるゲームの中で、なんかできるだけ身にまとう枚数競うシーンみたいなのあったのわかります？
ああ、なんかあった、
う
ん。
そう、なんか服をどんだけたくさん着れて、どんだけ帽子かぶれるかを競うみたいなシーンで、うん、これ何と思って、しかも室内で。パンパンになった おばちゃんとかいて。これとかも、まあ、なんか、結婚式の二次会のゲームみたいなことを、家族で、ばあちゃんとかも含めてやるんや、とかも結構衝撃的で、私はちょっとくすって笑ってしまったんだけど、
うん、
あれもほんまにやってるかどうかわからない。
気になるとこはね、ほんといっぱ
い
あるしね。
ある。
まあね、チームの子たちの、なんかあのね、最後の方に出てくるところとかは、本当ね、
うん、
何って感じだし、だからね、外の描写も面白いし、
面白い、
さっきね、警察官 サボキャラで面白いって言ってたけど、あとあの、なんか、森にいる、なんかいるじゃん、うん、3人組みたいな。
あ、わかる。あの、身長みんな一緒やけど、人によっては高く見えたりするやつや
って。うん。あいつらも多分2回ぐらいしか出てこないけど、ほんと、うん。
でも忘れないよ。あの人たちの、その人数多いキャストの一人として、ね、全然脇役じゃないもん。
そう。エンドロールでも出てきてもらうね、うん。
最後まで何の人なんかよくわからへん。
いやー、最高ですよね。
最後喋ってたしね、
うん。
俺ら最高みたいなこと言ってた。
子供たちもね、いいしね。あの子供たち、ちっちゃい、
うん、
一番ちっちゃいグループは、まあ、早く寝ちゃうんですけど、
うん、
あの、まあ、彼ら、彼女たちは、その、ね、サンタクロースが来ると思ってるから、あの、なるべく起きようとしてるんですけど、あの、起きようとしてるやり方が物理的に自分のまぶたをこうやって一生懸命開けるっていう。
もう眠たくてしゃあないけど、サンタが来るまで起きとくみたいな言って、目を引いてね。無理ある。見てられへんみたいな。もう言ってあげてみたいな。
ねえ、そこね、やっぱり、そういう、十分ね、やっぱ、そういう細かいところも面白いし。い
うん、細かい。そう、だから隅々まで、あの、一、うん、回で見るとか、いっぱいの、ね、その、多数の人たちのキャラクターとセリフを一個一個掘り下げるの、本当に忙しいけど、うん、面白い。凝ってるっていうかね、セリフとかキャラクター造形が。まさに。
あ、本当、コントロールとか、本当幸せな気持ちだから、なんかこれ、ね、映画館で見て、いい気持ちで帰れるんじゃないかな。
なる、絶対なる、なる。それは絶対そうだとは思う。ね、きっとね、多分見る人も選ばないんじゃないかとね。
うん。
親子でも、友達とでも、カップルでもって感じだと、みんないい気持ちで帰れるんじゃないかな。
ただね、あの、やっぱフィクション映画に慣れてる人、
うんうんうん、
で、やっぱ戸惑う人もいると思うんですよね、この映画って。あの、
あ、そうか。
それではね、さよならスローボールでも多分そうなんですけど、
はい、
あの、あまりにもその、しっかり物語ができた映画とか、まあ映画に限らないですけど、ドラマとか小説に慣れてる人は、多分戸惑いすらある作品ではあるとは、思うし、多分この作品って小説とかで作れないんですよね、多分ね。多分映像でしか多分表現できないっていう作品だと思うんで、多分小説で見たら 何が何やらって感じだと思うので、
うんうんうん、
まあ映画ならではの表現だと思うなっていうの
はあると
思いますね。うん。
うんうん。確かに。
うん、
そうだ ね。なんか、シーンによっての主役が変わっていくから、確かに文字ではちょっと、うん、誰の視点のどのシーンか分からへんくなっちゃうかもしれない。そっか。うん、確かに。
ね、
うん、
なんか、はっきり、うん。だから、人数が多すぎるっていうのもあるんですけど、僕、最後まで多分、しっかりは把握できないですよね。多分、これって、人物たちを、うん。あんまりそこもしっかり把握させようともしてない。っていうところもあるから、うん、
だからエンドロールが答え合わせになるなと思って、
うん、なんか全部言わへんか、なんか説明がやっぱないから、なんかそれって余白を見せるというよりかは、まあ、それぐらいのゆるさ、それこそ猫さんが言ったみたいに、うん、そこにいる一人ぐらいでもいいというか、うん、全部わからんでいいみたいな感じで、あえて作ってんのかなっていうのはやっぱり。あの、すごく思うかな。
まあね。
うん、
僕なんか、だからそれこそ、なんだろうな。あ、でもまあ、ちっちゃい頃はでも、その親戚の法事みたいなとこに行っても、
うんう
ん、みんなの関係性を理解しなかったですからね、なんとなくしかね。
わかる。
こんな人ん家に飛び込んだら多分もっとわかんないだろうなっていう。
そう
とこだから。
この映画の中でもありましたよね。ちっこい子が写真みんな見て。うん、これが誰やと思うみたいな答え合わせしていく。うん、で、分かってないから最後にもう一回とか言って、分かってんのかいみたいな。多いよね。
もう一回って言いますよね、子供ね。
若い時の写真やし、余計分からんみたいな。 そうだよな、みたいな。
いや、だから、VHS 見るところも、なんかね、あれ、まあ、VHS だし、なんか、この時間だよ、みたいな感じで言ってる、あ、これ毎年恒例なんだなっていうのはそこでわかるし、すごくいい描き方ですよね、なんかね。
そう、みんなね、しっかりグッと着ながらちゃんと見てたし。
そう。
ね、一族以外の人が見ても全然わからへんもんね。
映像自体もすごい綺麗かったし、なんか、その照明っていうか、そのイルミネーションとか含めてのライトの使い方とか、
そうだね。
もうなんか十分、なんか映像を見るっていうだけでも結構楽しめる映画かなって思って。
本当にイルミネーションがあるだけでやっぱりすごく華やかな、
あの
映像が常に出るし、やっぱあそこまで日本の家庭やらへんもんね、クリスマス。
うん
置いてる小物までも全部クリスマスの感じ。でご飯もみんなで持ち寄るからもすごい大量で。
あ
全然食べへんみたいな。後半やっと食べた。さよたび
ねえ。
うん。
おなじみ、みんなおなじみ、サラミスティックってやつを
食べてた、ね。あ、そう。あれ思ってた、AMSR じゃなかったわ。カリカリなやつ。なんていうのなんかすごいサクサクカリカリしてて、え、どういうものって思ってしまった。
ねえ。
ブニャってしてるやと思ってたから。
あれ、ちょっとね、おうちおなじみのやつだと思うんですけど。
ねえ、今年も美味しいよとかって、あ、毎年なんや。まあまあ大量にある。あんま見たことも食べたこともないから。わからんかったけど。
ねえ。
うん。
いや、ね、多分ね、そういう、ほんと細かいところまでいろいろ作られてる。ぐらいだし、多分みんな引っかかるところも違うと思うし、なんかね、こうやって見た後話すのも楽しいだろうというだとは思うんですよね。ね、だからアメリカの家庭がやっぱりこのクリスマスイブとイースターと、あと独立記念日って言ってましたけど、そこはすごい大切に、なんだろう、みんなで集まるってことをすごい大切にしてるんだなっていうのは、結構よくわかる作品かなっていうところですよね。
まさに。
この辺も含めて、今回のね、映画は劇場公開ありますんで、ちょっと公開したら、皆さんぜひ見ていただければっていうところですかね。
はい。
はい。
キリがないからね。
本当ですよね。
いや、もう3時間ぐらい喋れる。劇場、上映時間より長く喋れる感じ。
確かに。ね、ちょっと、キリがないですけど、ここら辺にしておこうかなっていうところだと思います。はい。
はい、
というわけで、今回は、ちょっとオンラインで見させていただいたクリスマスイブ・イン・ミラーズ・ポイントの感想を話してみました、シネマクティフ東京支部の音声配信また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。